3回の日曜日は第2コリント人への手紙を読んでいきます。珠玉のようなパウロの素晴らしい言葉がたくさんあるので、とても3回では終わることが難しいですが、とにかく取り組んでいきましょう。まずコリントの町ですね、皆さんも何回も聞いておられると思うんですが、ギリシャの大都市、人の行き来の多い商業都市、貿易都市で不道徳な町だったと覚えていらっしゃると思います。この手紙をパウロが書いたのは紀元50年か60年ぐらいのことですけれども、その当時でこのコリントと両側の都市を合わせて、港町を合わせて60万人が住んでいたと言いますから、とても大きな町であったということが分かります。このここにありますけれども、ギリシャのこの南北を行くのにどうしてもコリントを通らなければならないし、ギリシャの国内だけではなくて、この地中海のこの東西をですね、どうしてもこのコリントを通らないと、ここぐるっと回らなくてはいけないのがとても大変だったので、みんなここを通るという、まあ、栄えるのが運命づけられていたような町でした。あらゆる商品がそこに集まってきて、貿易、商業、スポーツ、オリンピックに次ぐ競技会がコリントで催されていたそうですよ。コリント海峡を見下ろす丘の上にはアクロポリスの神殿、富と贅沢、あらゆる不道徳がある、いろんな人種が住んでいました。もちろんギリシャ人、またローマ軍人、商人たち、ユダヤ人、フェニキア人、古着屋人、哲学者もいれば船乗り、奴隷、行商人、自由人、もう活気があるんですね。しかし落ち着いた秩序正しさみたいなものがない、まあ、言ってみたらニューヨークみたいな感じですかね。ニューヨークに行ったことがあるんですが、もう常にパトカーのピーポーピーポーというのがずっと鳴っている、常にですね。そして着いたばかりの日の夜、銃声がパンパンパン、もう窓ガラスからですね、こうやって様子を見たことですが、コリントの町はそういう感じとイメージしてください。そこにパウロが第2回宣教旅行の時にやってきました。使徒の働き18章に書いてあります。ちょっと読んでみましょうか。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。そこでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会った。クラウディオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。パウロは2人のところに行き、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。神様は大変なコリント伝道のところにアクラとプリスキラという素晴らしい仲間を用意しておられました。同じテント作りの職人でしたから、意気投合して彼らは一緒に住み、一緒に食事をし、一緒に神様の話をし、祈り賛美し、素晴らしい交わりだったと思います。神様の導かれるところ、神様は先に行って準備しておられます。先立ってくださる神様ですね。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を征服させようとした。そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した。しかし彼らが反抗して暴言を吐いたので、パウロは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人の方へ行くと言った。そしてそこを去って神を敬うテテオ・ユストという人の家に行った。その家は街道の隣であった。街道管理者クリスポは一家を挙げて主を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じ、バプテスマを受けた。パウロが このコリントについてですね、安息日ごとにシナゴーグに集まっているユダヤ人に預言にされていた救い主メシアはイエスだということをはっきりと言ったんですね。イエス様の十字架と復活による救いを語りました。そしてそこにシラスやテモテもやってきて、多分諸教会からの献金を届けたんでしょうね。パウロはテントメーカーの仕事を横に置いて宣教に専念した。イエスこそ主だ、多くの反対者とまた信じる者が現れた。ユダヤ人がですね、異端と思われていましたから、その頃は非常に反対を受けて暴言を吐き反抗してきたので、パウロはまず愛する同胞ユダヤ人に語り、そして受けるか受けないかはその人たちの責任ですが、語る責任を終えて、今から私は要人の方に行く、服をパッパッと払ってですね、責任を果たしたと言ったんです。福音がはっきりと宣言されるときに明暗がはっきり分かれますね。敵対するか信じ従うか、パウロは分かっていても敵対されるというのは心痛むことですよね。背後の者が働いてくるので手ひどい反撃に遭います。町をひっくり返すような騒動があったり、殺してやる、殺すまではご飯を食べない、結託して敵対してきたり、そういうことをされてきたんですね。すごい力でパウロの宣教をとどめようと働きました。ある夜、主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからと言われた。そこでパウロは1年半ここに腰を据えて、彼らの間で神の言葉を教え続けた。さすがのパウロもかなりひるんでいたんでしょう。コリントをそこそこにして次のとこに行こうかなって思っていたのかもしれません。ところが神様は夢の幻の中に現れて励ましてくれたんですね。恐れないで語り続けなさい、黙っていてはいけない、この町に私の民がたくさんいるから、励ましてくれました。そうでなかったらパウロは多分コリントに1年半もいなかったと思うんですね。しかしこの言葉に励まされて、紀元50年の春から51年の秋まで1年半とどまって福音を語り継げました。この町に私の民がたくさんいるから。皆さんどうですか？コリントの町だけに神の民はたくさんいるんでしょうか？いえ、どの町にも神の民はたくさんいるんではないかと思います。多分パウロはコリントにはあまりいないんじゃないかと思ったんかもしれませんね。でもコリントにも神の民はたくさんいる。五条にも橋本にも大淀にも、だいぶ地名覚えてきたんですね神の民はたくさんいると信じます。アーメンって言ってほしいですよねそう信じて福音を伝えていきましょう。そしてこのように、物の考え方も生活も最も異邦人的な場所コリント、キリスト教と正反対の町コリント、世俗的大都会の真ん中に教会ができたんですね。異邦人世界の真ん中に全く生活原理の違うキリストの群れ、教会ができたばかりで周りに見習うべき見本もないんですよね。とにかく救われた喜びで集まり、とにかく神様を礼拝し、とにかく御言葉を読み祈り賛美する交わりをして教会が始まりました。スムーズにいったでしょうか？試行錯誤、いろんな問題が起こってきました。周辺の道徳基準は非常に低いですから、もちろん教会にもその問題が持ち込まれます。キリスト者にあるまじき行動する者もおるし、教会を揺さぶる分裂分派もあり、教えを揺るがすパウロの使徒権に対する反抗、神様の恵みが大きいところには敵は必死で攻撃してくる、 ということですね。パウロはコリントに行き、そして離れていれば手紙を書き、なんとか群れを守ろうと奮闘します。この第二コリント人への手紙を書いた頃のパウロというのは、パウロの人生史上最も暗いところを通っていたと言われています。コリント教会はパウロに反抗するし、ガラテヤ教会は異端に傾くし、生きり立ったエペソの民衆たちは殺そうとして追いかけてくる。不安と心配と緊張の中で疲れ切って病も得てしまうんですね。そのような中で書かれた手紙ですので、パウロの手紙の中で一番心を注ぎ出し、パウロの心情が溢れている手紙だと言われています。では読んでいきましょう。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ、および兄弟テモテから、コリントにいる神の教会、並びにアカヤ全土にいるすべての生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちの主イエスキリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。差出人は神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ。神の御心による、自分からなりたいと思ったわけでもないし、人にさせられたんでもない、ただ神の御心によって使徒となった。そして兄弟テモテから、パウロはですね、手紙によく差出人連名で手紙を書くんですね。テモテはパウロと一つの心になってコリント教会のことを心配していたと思います。テモテという人は、母はユダヤ人、父はギリシャ人、母と祖母がクリスチャンになりました。彼女たちからキリストの教えを受けて育ちました。パウロが第2回宣教旅行の時にルステラでテモテと初めて会った時に、パウロの心にピカッと何か来たでしょうね。テモテの中に、これは素晴らしい主の弟子になると素質を見たでしょう。ユダヤ人の手前、洗礼、割礼を授けて旅行に同行したんですね。それからテモテはパウロによく使えました。後にエペソ教会の牧師となっています。手紙の宛先はコリントにある神の教会、並びにアカヤ全土にいるすべての生徒たちへ。ひどい問題があったとしても神の教会です。欠点がいっぱいあり、成長していない信徒だとしても生徒たちです。感謝ですね。五条の教会はもちろん神の教会です。私たちは生徒です。パウロが今生きていればきっとそう呼んでくれると思いますね。お隣の方に、あなたは生徒ですよって言ってください。生徒です、ね、父なる神様とイエス様から恵みと平安があるようにと祝福して手紙が始まります。3節、父なる神様を3つの言葉で表して褒めたたえています。1、私たちの主イエスキリストの父なる神。2、慈愛の父。父なる神様、この父は慈愛深いお方。そして3、すべての慰めの神。実はこのコリント人への手紙の第2の底に流れているのはこの慰めの神。なぜならコリント教会が非常に苦しんで傷んでいたから、痛みを通ってきたからです。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人も慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているからです。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、 それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。私たちがあなた方について抱いている望みは動くことがありません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めをも共にしていることを私たちは知っているからです。4節、素晴らしい言葉ですね。もう一度味わいつつ読みましょう。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。どのような苦しみでもとあります。私たちは非常な悲嘆の中にある人に何と言ってあげたらいいのか、言葉がない時がありますね。慰めようがない。しかし神様は違うんです。どんな苦しみであっても神様は慰めてくださる。慰めるという言葉はパラカレオというギリシャ語で、パラクレートス、聖霊様とよく似てますよね。慰め主、苦しんでる人のそばに立ち励まし続ける、そういうお方。そしてこの神様の慰めを体験した私たちは、今度は苦しみにいる方を慰めることができ、その人が苦しみに耐え抜く力を与えることができるんですね。五節を見ると、私たちにキリストの苦難があふれている。私たちが苦しむとき、それはキリストの苦難に預かってるんだ、キリストの苦しみを少し味わわせていただいているということですね。すべての苦難が意味があり、良いものであり、それは私たちを練り、清め、白くする、そのようなものです。キリストの苦難、人生には苦難がある。その時に私たちはキリストが通られたその後を見ることができます。十字架の道、それをイザヤ書に預言しています。預言者イザヤは言うんですね。キリストは悲しみの人です。世の始めから定められており、その通りに歩まれたイエス様。ちょっとイザヤ書53章を読んでみましょう。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼に私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。まあ、53章、53編をずっと読みたいのですが、まあ、お家に帰ってから読んでいただくことにして、イエス様は私たちを愛するゆえに、この苦しみを通ってくださいました。このお方が苦しみ嘆く者の傍らに立って、慰めてくれる。この方は慰めることができます。なぜならその痛みを知っているから同情してくださいます。6節には、苦しみに遭う意味がある。あ、おかしい、ちょっと待ってください。こうか、意味が書いてありますね。それは苦しみは 意味なく苦しみに神様は通らせることはない。必ずそこには意味がある。ここには同じところを通る人に苦難に耐え抜く力を与えることができるようになる。皆さんはどのような苦難を通られたでしょうかね。私が一番苦しかったなと思うのは、姉の死ですね。あれはですね、本当によ
くテレビとかで、ここはどこ、私は誰って言いますけど、この話しましたかね。病院でね、本当にそうなりましたね。真っ白、もう何も全然分からなくなって、そのあまりにも痛いからでしょうね、脳が自動的にそういうふうに働くんですね。そしてその分かってるんですよ、自分で。このまま何も分からないで生きていこうか、それとも意識分かって痛みの中を生きていこうか、どっちにするかって考えるんですね。でその時にやっぱり親のこととか考えて、帰らねばならぬ、で意識が戻ってきて痛みが戻ってくるんですよね。すごいところを通ったわけですけれども、しかし、イエス様ははるかに超えるところの痛みを通っておられるので、そこを傍らに歩いてくださって、もう私もずっと泣いててですね、子供たちが4人いましたけども、子供たちが私に、私はあかねっていうのはあっかっていうんですけど、あっか泣きすぎっていうぐらい子供よりも私の方が嘆いていて、そのようなところを通ったわけですけれども、しかし不思議だなと思うんですね。その時に祈られていたんです。多くの人が祈ってくださっていて、牧師夫妻が病気っていうことで、なんか日本中の人が祈ってくれていて、知らない人まで祈ってくれていて、何かこう雲に包まれているような、分かりましたね、祈られてるんだなっていう、そういうところ、もちろん苦しいんですけれども、よく通り越せたなと思うんですね。イエス様がそこを通り越させてくださって、そして子どもたちもよくそんなところを通って、牧師の両親が死んでね、そんな神様なんかあるかと思うと思うんですが、と思うやろって聞いたら、一番小さい吉也君はその時中1でしたけども、思うって言ってましたけれども、今牧師になってるんですよね。4人の子供のうち1人だけ、女の子だけが、そんな神様いらんと今も言っておりますけれども、しかしこの苦しみを通られたイエス様が傍らに立ち、慰めてくださって、そこを通り過ぎさせていただきました。パウロはですね、自分の通った痛みをコリントの人たちに言います。読みましょう。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。あなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。それは多くの人々の祈りにより、私たちに与えられた恵みについて多くの人々が感謝を捧げるようになるためです。パウロはコリントの教会の兄弟姉妹に、自分の通った苦難を知ってほしい、ぜひ知っておいてくださいと強く求めます。知ること、愛すること、一つになることがつながってるんですね。知らなければ愛することもできません。神様という方もご自分を啓示なさいますね。私を知りなさいと。そして神様も あなたを知りたいと願っておられる。パウロは心を開いてコリントの兄弟姉妹に、こんなところを通ったんだ、私たちがアジアであった苦しみ、これを今聞いてください。私たちが通ったっていうか、パウロ一人で通ったんじゃなくて、おそらくテモテや親しい信徒たちと共にこの苦しみを通ったことでしょう。あの石打ちにされた時のことなのか、海を一昼夜さまよった時のことか、あるいはユダヤ人たちの激しい殺意にさらされた時のことでしょうか。心の中で死を覚悟した、その時にパウロはある境地に達したんですね。それは自分自身を頼まないで死者をよみがえらせてくださる神により頼む。死にたくない、死ぬかもしれない、どうしたらいいんだろう、恐ろしいというところから、もう死んでもいい、死んでも神様はよみがえらせてくださる、信頼しよう、お任せしよう、委ねる、平安がやってくるんですね。あのアブラハムも通った道です。愛するイサクの死、希望であり将来であり全てであるイサクが死ぬ、もうもだい苦しむアブラハム。ある人はアブラハムはあの一晩で白髪になったって言いますね。殺したくない、死なせたくない、死んだらどうなるんだ、全ての望みは消える、苦しみ抜いてついに死んでもいい、たとえ死んでも神はよみがえらせてくださる。モリアの山でイサクをお捧げしたんですね。死、そして復活。十節を見ますと、神様はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださった、そしてこれからも救い出してくださる。11節、あなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。祈りが効果があるんですね。パウロは体験していました。だからパウロはいつも祈ってください、祈ってくださいと言います。最近聞いた証ですが、札幌のガーデンチャーチの牧師、飯田先生という KBI 戦の時に箕面で奉仕してくれた人いるんですけど、ご存知ですか？知らないですよね。彼はビジネスマン伝道をして教会開拓をして、YouTube で飯田牧師、きっと出てくると思うんですけども、この人が奥様のソンリムっていう人を奥様にしたんで、この人が素晴らしい人なんですね。この話もいろいろあるんですけども、このソンリムは神の器です。4人兄弟で、お姉さんが結婚してご主人とうまくいかなくてもう離婚だっていう時に相談に乗って、じゃあとにかく祈ろうってなってですね、21日祈ろうっていうことになったっていう、ダニエルのね、21日間の祈りですよね。韓国の方は非常によく祈ります。そして何日間の祈りっていうのをよくするんですね。朝食をずっと抜くとか、昼食をずっと抜くとか、なんか肉類食べないとか、まあ、いろんな断食があるんですけども、断食しながら21日間祈った、事態は変わりません。じゃあ40日間祈りましょうか、祈りを続けたっていうんですよね。40日そうやって断食して祈ったけど、事態が変わらない、何の変化もない。じゃあ100日祈りましょう、断食してですね、100日祈る。100日経ってどうなったでしょうか。まず祈ってるうちにお姉さんが変わってきたっていうんですよね。そしてついにご主人が変わってきたという証を聞きました。よく諦めなかったなと思うんです。21日祈って断食して、聞かれない、何にも変わらない、あーやっぱり神様聞いてくれないんだと諦める人が多いんじゃないかなと思うんですね。でも聞かれるまで祈り続ける。あなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。多くの人々の祈りによって私たちに恵みが与えられた。8月から第1週と第4週に祈祷会を再開したんですが、みんなでたくさん神様を賛美して、
聖書を読んで祈ります。川添姉妹がおいしいランチを用意してくださって、あんまり言うとプレッシャーになるといけないんですけども毎回じゃなくていいんですけど、本当に楽しいひとときですね。祈るときに祈りを聞いてますと、その人の背後の祈りの生活が垣間見えるんですね。ああ日頃よくいろんな兄弟姉妹のことを心にかけて祈っておられるんだなということが分かります。みんな互いによく祈られている群れです。私たちがこの世の中で特にあなた方に対して清さと神から来る誠実さと思って、人間的な知恵によらず神の恵みによって行動していることは私たちの良心の証しするところであって、これこそ私たちの誇りです。私たちはあなた方への手紙であなた方が読んで理解できること以外は何も書いていません。そして私はあなた方が十分に理解してくれることを望みます。あなた方はある程度は私たちを理解しているのですから、私たちの主イエスの日にはあなた方が私たちの誇りであるように、私たちもあなた方の誇りであるということをさらに十分に理解してくださるよう望むのです。12節を見ますと、パウロはコリントの兄弟姉妹に対して人間的な知恵で付き合ってない、神の恵みによって行動している、素晴らしいな、私たちはつい人間的な知恵で動いてしまう、でも神の恵みによって行動したいと思います。14節、このね13節なんて不思議なこと書いてるな、読んで理解できること以外書いてない、これ多分ですね文章を読むと分かってくるんですが、パウロは一体何を言ってるのかさっぱり分からないっていう批判があったんですよね。何を書いてるのか、まあ、そこで書いたと思います。14節を見ますと、来たるべき主イエスの日にはあなた方は私たちの誇りだし、私たちもあなた方の誇りになるんだって言っています。パウロは現状ではなくて信仰によって主イエスの日、この最後の日を望み見てるんですね。クリスチャンというのはそういう2つのところを見てる、2つの視野を持っています。現状、そしていつまでもこうじゃない、こうなるんだ、成長してキリストに似たものになるんだという姿を見てるんです。皆さん教会の中で腹が立つことがあったり、この人一体どういうことと思うことがあってもですね、その人が主イエスの日にはこうなってるんだっていうことを見ながら行きたいと思うんですね。神様が、皆さんちょっと思ったことないですか、預言者に何百年も後に起こること、何千年も後に起こることを何で教えるんだろう、その人の人生には何の関係もない、そういうふうに思うことないですか。旧約の預言者たちは今の時代に起こっているイスラエルの祖国への帰還を預言してるんですね。その人の人生に何も関係ないじゃないですか。ダニエルは国々のアッシリア、ローマ帝国、なんとかなんとかっていうのを見てるんですよね。なぜかな、何のためになるんだろうか、後の日のためだろうか。私思ったんですね、神様は愛する預言者たちにご自分と同じ視野を与えたい。神様という方は永遠から永遠までを見通しているお方、千年は一日のように、一日は千年のようなお方ですよね。それと同じ目を見せ、同じものを見たい。アブラハムにですね、見てごらん星を、まあ、神様は見てるわけですよ。イスラエルの民はこんなになる、アブラハムは現状子供がいない、でも見てごらん、同じものを見ようって言われてるんだろうなと思います。パウロはキリストの日、今問題だらけのコリントの兄弟姉妹も栄光の姿に変えられてるんだというのを見ていたんです。この確信を持って私は次のような計画を立てました。まずはじめにあなた方のところへ行くことによって、あなた方が恵みを二度受けられるようにしようとしたのです。すなわちあなた方のところを通ってマケドニアに行き、
そしてマケドニアから再びあなた方のところに帰り、あなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのです。そういうわけですから、この計画を立てた私がどうして軽率でありえたでしょう。それとも私の計画は人間的な計画であって、私にとってはしかりしかりは同時にいな、いななのでしょうか。しかし神の真実にかけて言いますが、あなた方に対する私たちの言葉はしかりと言って同時にいなというようなものではありません。ここを読むとパウロのコリント教会への特別な愛を感じます。皆さん、このあそこに行ってここも行ってってぐるっと回るときにですね、同じところに2回行くことはないわけですよ、普通ね。ところがパウロはこう行ってコリントのとこ通って、もう一回帰りも寄って、よっぽどのことじゃないですか。そういうふうに計画していた。でもその計画が変わったっていうんですよね。初め2回行くよと言ってたのが、帰りは寄れないってなったんで、パウロの批判者たちは、それほらパウロはいい加減だ、行き当たりばったりだ、軽率だ、パウロの言うことはコロコロ変わる、信頼できない、しかりが否だ。まあ、批判者はですね、背後に敵が働いてるんですね。ただパウロが気に食わないというのではなくて、背後のものがその人を動かしてパウロという人間性を疑わせ、パウロの使徒職を疑わせ、パウロが語った福音を疑わせようという魂胆があるわけです。パウロは自我に相当死んでるので、自分のこといろいろ言われてもそんなに別に良かったと思うんですが、ことイエス様のことに関わってくるので、断固として戦わなければならないんですね。罪を憎んで人を憎まず、背後に働いているものに敵対し、その人とはその人を愛していく。なかなか苦戦するね。パレスチナのね、イスラエルの戦いのように人を盾にする、人間の盾ですよね。戦いはとても難しいです。17節18節にしかりといなが出てくる。皆さん、しかりっていう言葉はあんまり聞いたことないですよね。しかりって一体聞きます？聞いたことないですよね。普通日常生活でしかりって、しかりって何だろうと思ったら、英語の聖書ではイエスとノーです。現代訳でははいといいえになってます。その方が分かりやすいですよね。パウロははいと言って、すぐにその言葉をひっくり返して、いいえって言うぞと言われたわけです。でもパウロはそうじゃないと言っています。私たち、すなわち私とシルバノとテモテとがあなた方に述べ伝えた神の子キリストイエスは、しかりと同時にいなであるようなお方ではありません。この方にはしかりだけがあるのです。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなりました。そこで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するのです。私たちはあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。このシルワノっていうのはシラスのことですね。パウロは第1回宣教旅行はバルナバと一緒に行きました。第2回はバルナバと別れてこのシラスと一緒に行ったんです。そして途中でルステラでテモテを加えて、こうして3人でコリント伝道をした。ここでパウロはイエス様という方はイエスと同時にノーというおっしゃるお方じゃない、イエスというお方だ、この方において神様の約束が全部イエスになった、私たちはアーメンという、その通りです。まことです。神様、私たちとあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ってくださる。私たちに油注いでくださった。油注ぐというのは、王である、祭司である、任職の油ですよね。私たちは神様に選ばれて、祭司として、王として、子として油注がれている。そして、確証として、保証として、聖霊様をくださった。確かにそうなんだということが分かります。私はこの命にかけ、 神を証人にお呼びして言います。私がまだコリントへ行かないでいるのは、あなた方に対する思いやりのためです。私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために働く協力者です。あなた方は信仰に固く立っているからです。コリントに行かないことにしたのはなぜか。本当は2回行きたかったのに、1回目行った時にその罪に厳しく処したんですね、パウロは。コリントの教会の中に見過ごすことができない、対処しなければならない罪があり、厳しく対処し、また手紙も厳しい、涙ながらの手紙を書き、外科手術のような直面して対処した。罪というものは大きな痛手を残すもので、それではいおしまいってわけじゃなかったんですよね。そこでパウロはもう一度今行くとかわいそうだと思った。時間をあげよう、憐れみ、思いやりのためにやめたんであって、言葉をコロコロ変えたんじゃないんだって言ったんですよね。そしてパウロは我々を支配しようとしてるという批判があったんでしょうね。いや、対立する関係、支配と支配されるではなくて、同じ側に立つ協力者なんだ、同じ方角を見てるんだと言ったわけです。教会が痛む、キリストの体が痛む、コリント教会、まあ、ここから私たちは本当に多くのことを学ぶわけです。コリントの教会もそこを通って学び成熟していきます。教会内に罪があったときにどう対処したらいいのか、あるいはいけないのか、直面を避けてなあなあでいるならば取り返しがつかないところに波及してしまうのか、まあ、いろんなことをこう体験して立ち直り進んでいくんですね。私たちの神様は慰めの神であって、どんな苦しみをも慰めてくださいます。コリントの教会のこの板でも神様が責任を持って慰めてくださり、立ち上がらせてくださる。感謝します。ではお祈りしましょう。それぞれ御言葉に応答してお祈りください。ハレルヤ、イエス様、ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、イエス様、あなたは本当に良い方で、神でいらっしゃるのに苦しみを通ってそばに立ち慰めてくださる主よ、あなたをあがめます。ハレルヤ、ハレルヤ、苦しみの中であなたをあがめます。あなたを見上げます。